おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日一生懸命話したんですが、推しの話、芥川賞を取った推し燃ゆあたりぐらいまでは話が分かったけど、
はい、
その先、天皇のどうのこうのとかっていう話から、はい、美空ひばりの話まで意味が分かんない。
何言ってるかちょっとよく分かんなかった。
はっきり言われましたね。これちょっと私もね、ここあたりで申し訳ないです。これ、また別の本持ってきたから、なおさら混乱したんですが。
ああ、そうなんですね。
びっくりしたんですが、最近自分のことアイドルっていう子いますね。
いるんですよね。
これ皆さんおかしいと思いません？アイドルって人が呼ぶときにアイドルと呼んで、自称するもんじゃないんですよ、
はい、
アイドルというのは物語を感じさせてくれる芸能人のことなんですよね、
はい、
いよいよ最後でありますが、
はい、
終わりの章に近いところで、この著者の三宅佳穂さん、こんな文章を書いておられます。2023年ぐらいから始まった不思議なブームがある。リバイバルブームだ、
うん。
昔やった作品の続きを書いちゃう。
あ、はい。
これハッとする指摘だよね。出版では村上春樹、街とその不確かな壁、
うんうん。
これリメイクが出たんですって。
あ、知らなかった。
はあ。あのね、前作の続きが語られてるそうですよ。
うん、
漫画界ではスラムダンク。
うん、
これはリバイバルだそうです。映画ではゲゲゲの鬼太郎、
はい、
これ鬼太郎誕生ゲゲゲの謎っていう、うん、ゴジラではゴジラマイナスワン、それからアニメ宮崎駿の作品では君たちはどう生きるか、
はい、
これもある意味ではリバイバルに近いと。
で、
著者は今物語に飢えた人たちによってリバイバルブームが続いている。ドキッとしたかな。
はい。
皆さん。
はい。
来年期待してください。新年明けから始まります。
はい。
チャンネルは8を中心に。
はい。
102回目のプロポーズ。余計なものなど。あれのリバイバルが立ち起こるんです。
リバイバルですよね、はい、まさに。
あそこで終わった物語、そこから数十年の時を経て、その後彼らはどうなったのであろうという物語を継ぐ物語が、2023年から考えられるようになってきた。
はい。
これが長寿高齢化社会を迎えて、待望されているのではない。だから、もう年取った人は、新規の物語ついていけない、
うん、
この三宅さんみたいな頭のいい人が読んだ物語も こんなおじいさんになるとなんかね、そういうものの言い方はねえよとかになっちゃうけど、うんうん、三宅さんがおっしゃるこの物語の続きとか言うとゴジラマイナスワンとか見ちゃうのよ、
はい、
見たなあゴジラマイナスワンとかで、若い著者は続編を望む小説作品としては羊をめぐる冒険、村上春樹、
はいはい、
これが多いそうですよ。そして、
はい、
三宅さんごめん、自分の都合のいいとこだけで興奮するこのおじいさんを許して、
なんでしょう、
あなたが終章でこう書きになったその文章の中にこれがあったんですよ、
はい、
柴良太郎作品のアベンジャーズ物語。
アベンジャーズ物語、
はい、かっこいい主人公たちが5人なら5人、アベンジャーズみたいに全員揃って今の日本を救うというような奇想天外時空を超えた物語。
あ、すごい。
こういうのを作ってはいかがですかっていう。
ほう。
これは、三宅さん、俺乗る。
あ、これは賛成なんですね。
これ大賛成。
はい。
司馬遼太郎っていうのはね、日本史の中にヒーローを見つけて再発見した歴史小説家であります。うん、彼は敗戦後の日本、300万人以上の死者を生んだ、あの太平洋戦争の一兵士として戦ったことのある司馬遼太郎は、無残に敗れた祖国に愛想が尽きたんですな。
うん、
何もかみもの日本に嫌気がさした。でも、ふっと、昔はこんな日本じゃなかったって思った時に、次々と日本史の中にヒーローが出てきたという推しが、う
ん、はい、推しか、
その、うん、推しの一人に南国の英雄土佐の坂本龍馬がいるわ、勝海舟がいるわ、
うん、
空海はいるわ、
うん、
そういうアベンジャーズ勢ぞろいの新規なものがこれ、ごめんなさいね三宅さん、私ね、できてるんです。
え、何ですか。
私この手の物語を
もう構想してるんですね。
はい、シノプスも持ってるんです。
そうなんだ。
タイトルは何というか、良太郎の夢。
良太郎、
司馬良太郎の
夢。ああ、司馬良太郎、良太郎の夢。
日本が戦争に負けてやけくそな福田青年、本名福田っていう方なんです。この人がやけくそで生きてる、うん、戦後の日本を、なんだこの国バカじゃないかって、負けるような戦争しやがって、腹が立って仕方ない、うん、でも食っていくために仕方ないんで新聞記者始めた。それもペーペーのね。で、彼が一番最初にやった仕事は寺社巡り、京都のお寺ぐるぐる回って四季折々の行事ごとを新聞の片隅に置っける、それが司馬さんの仕事だったって、うん、そんで京都の当時で、これは本当にあった話ですが、よく昼寝してさそうですよ。その昼寝した隙に、彼の枕元に歴史上の主人公たちが時空の穴を通り抜けて次々とやってくるという、そして司馬太郎が歴史上の人物に取材を開始するという。素敵だと思わない？俺だけか。
いや、面白いんじゃないでしょうか。
いや、年を取っての夢でございますが、私の推し活はまだ続いとるんですな。この続きまた来週のまな板の上で。